恐怖の
ひなでじよ。
悪ゲーラジオもっこもこパレード。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは、こんにちは。
はい、炊き出し系二次創作 DJ ユニット悪のエージェント恐怖の日の出登場です。
です。
はい、私パンダ企画です。
食電波少女ミヨンです。
はい、ということでですね、ここ最近あのイベントも10月31日のヘブンスさんも、
ハロウィンナイトです。
無事終わり。
無事終わりました。
新メンバーも。
そうなんですよ。あの急にね、新メンバーが決まったんですよ。
ゲストメンバーで入ってもらってたあのリッキーハリケーンなんですけども、
はい、
それが本当に昨夜なんですけどね。
まあ私たちの時間で昨夜ですけども、
そう、なんか僕ちょっと日の出入りたいんですという直訴がありまして、
は自分から言ってきた方って炊飯士と、
いや
入りたいはなかった
かない、
手伝うっていう感じだったんですか。
いや、こっちから入れたっていう感じ。
あ、そっか。あ、じゃあ立候補って初めてじゃないんですね、として
多分初めて。
前代未聞な立候補だったのですごいびっくりして、
立候補というか、やりたいみたいなことは言ってるけど、メンバーなりたいって言ってきた人ってあんまりいなかった。
いないと思いますよ、多分。
僕なれないんですかみたいな感じで、別にいいよっていう。でもうちブラックやでっていう。
ブラックです、
本当に。残業時間も 無限やしね、労災もないしね、たまに骨折れたりとかね、出血とかもあるしね。
あざなんか普通にあるね、ありますね。
ほぼほぼほぼパンダさんの暴行なんですけど、ね、過酷な労働条件なんですけど、それでも彼はやりたいと、
やりたいと自ら
飛び込んできてくれたので、リッキーハリケーン東京で決まって所属が大阪にいるっていうのは珍しいパターンですけど、
え、大阪組になるんですかね、やっぱり。じゃあ
いや一応本部預かりです。
そうなんだ。じゃあ本部所属なんだ。
まあ、今のとこ
住まいは大阪だけど、
そう、本部預かりという形で、
まあ、だってまだね、
そう
メンバーと会ったことない感
じ、ね、そうなんで、まだ大阪メンバーとも会ったことないんで、なんでと、ね、本部預かりでこっち主導でなんか、とりあえず動いてもらうという、そんな感じです。ということでですね、はい、今日のラジオなんですけども、なんとですね、すっごいスペシャルゲストが来てます。
わー、マジ、誰、
やばいです、超すごいです。
豪華、
めちゃめちゃ豪華ですよ。
もう
多分今これ聞いて本人もやめてくれよっていう、そんなハードル上げないでくれよっていう、哀願する心の声が聞こえてきましたけども、
誰だろう。
はい、今日のゲストです。
はい。あれ
あれ、
めちゃめちゃ入りにくくてどうしてくれようかなって思ってました今やばくない、入りにくさ。
いや、そんなことないよ。超スペシャルゲストですよ。
はい、
今日のゲストです。
はい、どうもこんばんは、上野と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
来ました、ついに。
よろしくお願いします。
ついに来ました、我々の遊び友達、はい、
遊び友達です。
はい、ある時はベイブレードお兄ちゃん、ある時はミニ四駆お兄ちゃんの、
はい、ある時は SM お兄ちゃん、
そしてある時はうなぎの
職人さん、
上野さんがついに満を持して、ついに日のレディオに登場です。
はい、ありがとうございます。
いえいえ、ありがとうございます、こちらこそ。
ねえ、いやでもいつか出てほしいなと思ってたんですよ。
いや、私も思ってました、それは。
あ、マジマジ、で引き出し多いからね、あなた。
そうなんですよ。
いや、なかなか多いですよ。一個ずつの話をしたら、ほんまにこれ15分じゃ収まらないでしょ、いろんな話を聞いてたら。
収まらないと思う。
だから何、とりあえずいろいろピンポイントでね、なんかこう、上野さんのこう話をね。っていうか、ちなみにこれ、日の出城聞いてるのは、大阪の人が多いんですよ。
そうなの。
マジですか。
いや、そりゃそうやん。だって、うちらはもともと大阪でこれやってたから。
あ、そっか。いや、
このラジオなんやかんや見てな、これな、もう4年ぐらいやってる
んだ。そうなんですよ、実は。
長えな。
マジで。
実は
これもうすぐ200回ぐらい行くねんで。
そうなんですよ。
今回で、多分198か9ぐらいちゃう。
それぐらいですよ。
いや、ほんまほんまに。4年ぐらいやってんねん、この。
やってるんですよ。
意外と長寿番組やろ。
意外とやってるんですよ。で
結構な、うちらが。
熱なげえな、2年は。
マジでマジで。で、うちらが把握してない人とかでもな聞いてんねん。
そう。
へえすげえな、それは。
たまにあの、大阪行った時とかにな、ラジオ聞いてますよとかな、ラジオ聞いて日の出のイベント見に来るとかな。
たまにいらっしゃいましたね。
マジか、めっちゃいいお客じゃないですか、それ。
あの、もともとはまあ言ったらあのこのラジオってな、あのもこもこパレードっていうこうラジオの枠番組チャンネル、あのブッチョさんがやってるラジオの、
あブッチョさんが、はいはいはい、
ブッチョさんが青春アルデヒトっていう長い兄弟で、柏木兄弟でずっと長いことやってる、もう10年以上やってんちゃうかな、そのラジオがあんやんか、そのチャンネル系列の中にうちら入ってるから、その流れでな聞きに来る人がおんねん。
そうなんですよ。
なるほど、そういうつながりなんですね、このラジオ。
そうやねん。
そうなんですよ。
部長さんがちょっとラジオやった方がいいよっていう話で、
う
ん、
そうお声をかけていただきまして、
ちょっとやってみようかっていう。
早4年ぐらい？
そう、もう4年経ってるよ。うん、で、あの上野さんで、だからね、その大阪にいる人にちょっと上野さんが何者かっていうのをね、
うん、そう知ってほしいなと思ってて、ちょっとあの
簡単な自己紹介をちょっとしてもらっていいですか？
簡単にね。
簡単な自己紹介。
上野さんとは何者だ？
うん、まあ、パンダさんとかがよく、イベントに出演している、三軒茶屋ヘブンストアに出入りしている、うん、歌の先生であり、うなぎ職人であり、うん、SM ショーをする人でいいかな、
うん、いいです。
うん。
うん、全然いいです。
はい。
こ、うん、んな感じ。最初、そうやね、あれ、SM ショーでも一緒に共演してるし、
しましたね、
が最初っすね。
うんうんうん、しました。
あの、本当に、めちゃめちゃ、うん。いや、最初に日の出さんと会った時が、もう、俺が SM ショーで出る時で、うん、あの、うーたんにこれ見せないようにしてほしいな、大丈夫かなってずっと思ってた。絶対教育に良くない。なんとかうーたんにこの、うん、無駄にエロいショーを見せないように何とかできないかなって。
そうなん、そんな心配してた
ん？
ずっとしてた。
そうですか。
そうね。まあ、今日もあいつずっと楽屋おるからな。
うん、あ、でもその日は
れ、ね、それに後から気づいて、あの、ちょっと安心した。
うん。うん、あ、でもフロアにいてって、もうゲームしてたかも。
うん。
なんかわかってるけど、ちょっと恥ずかしいから目を背ける。
あ、男の子だな、うん、かわいいな、
今の年代なので。
うん、そんな容姿せえへんよ、あいつ。
そうですね、あんまりそういう、
なんかそういうのやってるなっていうのはあるけど、容姿せえへん。
隠れて見てるかもしれないですけど、私たちの前では容姿しないです
ね。まあまあまあ、
そうやね、
うんうん、
まあ、親御さんの前では恥ずかしくなっちゃうから、そういう、
そりゃそうですよね。でもね、ちゃんとそういう意識になっちゃったんですよね。
それが最初やんな、うん、でそれで、うん、その後あれやって、何やったっけ、ベイブレードをやってて
ベイブレードで仲良くなった感じですね、
うん、ベイブレードを上野さんがやってんのを、なんかツイッターで俺見たんやったかな、
うんうんうん
うん、なんかそんなんやったっけ、なんかそんで、
そうですね、
ベイブレードやってるっていうのを聞いて、うん、でちょっと一緒にやろうかみたいな感じになって、うんうんうんうん、それぐらいからちゃう
きっかけが、
ああ、そうですね、やっぱり
そうやね。でその後なんかミニ四駆一緒になんかやったりとか、
うんうん、
そんなんやって
ん、う
ん、
そうですね、
なんか、ま、俺自体が元からおもちゃが好きっていうのがあるから、
そうそうそう、すごいねん、ほんまにやばいねん、
やばいの、
うん、だって、
まあ、収入の半分おもちゃ買ってるから、
おめっちゃすごいね、
すごい、
よう知ってるしさ、なんかヘブンスでちょっと話したの覚えてんねん、そういうスーパーロボットとかそんな僕好きなんですよみたいな感じで、日の出のネタをすごいよく分かってくれてる人で、
あ、確かに初め、うん、
あ、そうなんや、
そういう話していただいたかもしれない、
うん、そういう話をちょっとしたの覚えてる
よ、結構お宅の方がいらっしゃると思いました、
で、
うん、
あの人間爆弾ザンボットじゃんってすげえテンション上がった
気がする、そう分かってくれる人いて嬉しいよね、
嬉しいですね、うん、嬉しい、
ほんでなんかミニ四駆なんか一緒にやったりとか、そんな流れになってて、
うん、
ほんでここ最近ではその上野さんによく似た人がなんかうちのイベント出てもらったりとか、
そうなんですよ、
出てなんか赤いやつ出てきましたね、
赤い全身、なんか全身赤い 赤い怪人がなんか、ね、あれちょっと上野さんによく似てる人が
出ましたね。
なんか
めっちゃそこ強調するやん。
なんか出てくれてるんです。で、普段はあれでしょ、あの巣鴨で うなぎさばいてるんでしょ。
そうですね、あのじいさんばあさんの原宿の街で、ね、あのうなぎ職人してますね。
いや、そうやね、それ聞いて、でうちらも一回食べ行ってん、その巣鴨に。美味しかった、
美味しかったです。
ほんであれちょっと普通のさうなぎ屋さんよりな安いよな、あれ。
うちは、昔からの庶民店なんで、ギリギリまで原価上げてやってますね、値段下げて。
いや、うち安いよって聞いてたけどさ、安かったよ、やっぱり、嘘より、
うん。
だって普通、うなぎみんな、だって3500円とか普通に取るもん。
うん、
3500円。下手したら5000円からスタートとかありますか、ね、
ある。安い、安めやんな、ちょっと。
うん、かなりうちはギリギリでやってます。
うん、と思うわ。
けどめちゃめちゃ美味しかったです。
行ったらな、おらんねん、この人。
いなかったです。
行った方が。自転に来るときを教えてくれ。その日用事あったから、早く帰ってしまったんや。
おらんねん、なんか、せっかく行ったのにな。せっかく行ったのに、おらんねん。
アポなしでね、行くのもね。
うなぎ行こうかって言ってさ、行ったらおらんかった。
そう、ウータンめっちゃウキウキで行ったんですよ。
そう、
あの、ベイブレードのお兄ちゃんが。
いや
大丈夫です。
あ、ベイブレード一緒にやった翌日にな、うなぎ食いに行こうかって言ってんやん。ほんのすごいウータンがチャリ飛ばしてな、行ったら、うん、
早く会いたいみたいな感じ。
おらんかってん。
もうめっちゃ気まずいじゃんそれ。
ちょっとウータンがっかりな感じやって、かわいそうやなと思って、すげえチャリ飛ばしとったもんない
です。なんかウキウキで自転車こいでました。
そうなんだ。そんなうなぎ、うなぎは何年やってんの、それも。
今11年目、うなぎ職人。
すごいな。
めちゃめちゃ長いですね、それは。
11年か。主にいつもやるのは、やっぱさばいて焼くの？
焼きもやりますけど、基本的にずーっとさばいてますね。
いや、ずーっとさばくって言ってさ、1日に何匹さばくの？
70キロぐらい。
いやいや、わからん。キロって。
10キロで約50匹入ってます。
うわぁ。
かける7ぐらい。
350匹？
まあ、ぐらいは、まあ、今日もだけど、縁日とか土日、祝日ぐらいは、それぐらい割きますね、普通に。
すご
い。その1匹さばくのに何分ぐらいかかんの？
40秒とか。
秒？
早い。やっぱりイメージ通り五寸釘を刺してっていうか打って、
あの目打ち釘っていう、神経刺して動かないように押さえつける釘で、まな板に突き刺して、手開きで開いていって骨とか内臓とか取って、
イメージ通りだ。
そう、串を打てる状態にグラムを測ってするまでで約40秒ですね、1匹。
早い。
じゃないと、うち回転早い店なんで、うん、店も値段下げてる分、数出すんで、うん、間に合わないんですよ。
へぇー。やっぱ注文してさばきたてを食べるという感じですよね、ということは。
まあ、店内はそうだけど、店頭だとお持ち帰りになるんで、うん、もう焼いてあるのが店頭に並べてある感じ。
あったかも、お持ち帰り用の。なるほどです。
その最初に言ってたさ、その目打ち釘、あれは何なん、その神経をに刺すの？
あ、そうですね、頭とエラの間の脊髄にゴスって刺して、
だ単にこう抑えるというかするためだけに打ってるんじゃないんや。
そうですね、抑えるだけでもいいんですけど、脊髄にきれいに打つと暴れにくいんで、作業が楽なんですよ、その後。
そうなんや。
やっぱりそう、理由があるんですね、五寸釘というか、目打ち釘を使うというのは。
そういうことなんや。
意外と昔からの、なんか、伝統的な技術って大体意味があるんで、そういうのって。
なるほどね。
なるほどねですね、それは。
で、それを1日に捌くでしょ。で、基本は捌く方をやってんの？
ですね。で、まあ、 タイミングによっては焼いてたりもするんですけど。
うなぎ食べたくなってきた。
食べたい。
その仕込むうなぎをさばくとかの作業が、やっぱ体力仕事なんで、若い人間がメインでやるんですよ。
あ、そうなん？
バカほど疲れるんで。
あ、そうなんや。体力あるもんな。
そうだよね、あると思います。面白い。
それなんで最初やろうと思ったん？
いや、マジで話をすると、元から料理をやってるっていうのがあって、なんで最初はまあバイト感覚で入ったら、あれ料理やってんの、調理師免許持ってる、あ、持ってますっつったら、あ、じゃあうちで修行始めてみようよって言われて軽い感じで始めたら辞めれなくなった、
辞めなくなった。
11年はでも、
職人さんですよね。
立派なうなぎ職人ですよ。
完全体の。
と思うよ、それは。なかなか11年ってないと思う。
気づいたらずっとやってる感じ。
あ、そうなん。よその店のうなぎ屋食べてみたりせえへんの？
あ、もう全然いろんなとこ食ってますよ。
あ、そうなん。ちょっと、後で教えてな。
いいとこあり。
都内のおすすめの店は大体行ったんで、いい店は。
へえ、すごい。
やっぱさ、あれ東京来て思ったけど、うなぎ屋多い。
多い。
すごい多い。
多いです。
大阪ってないもん。
あるっちゃあるけど、
ないよ、こんなにないよ、
数。こんなにはないですね。
どこにでもあるもん。
あります。
うなぎ屋。いや、ほんまに。
一駅に絶対ね、何軒かあるみたいなイメージ
ですね。大阪でうなぎ屋探そうと思ったら、
いや、ありますけど。
ないよ。百貨店の中にはちょっとめぼしいところであるけどさ、街中とかにポンとあんまりないよ、うなぎ屋って。
そうないですね。
確かにそれはあるかもしれない。あんま、確かにそう考えると都内って多いかも。
多いです、
多いよ。だってうちの近所で住んでるちっちゃい駅にまでうなぎ屋あんのから。
ありますね。
いや、やっぱ東京やなって気するわ、うなぎは。
うなぎは東京。
あと、まあ、俺とかが入ってる割烹協会のトップ、まあ、関東が強い割烹協会があるんですけど、そこのトップがうなぎ屋さんなんですよね。そこの、割烹協会で修行した人が、うなぎ屋を作るから東京多いっていうのはあるかもしれないです。
なるほどな。うなぎ屋さんが、だからそういうことか。
そういうことも関係しているのかな。なんかもともと、その、東京の方って沼地だから、うなぎが盛んに取れたとか、そういうことが、関係してるのかなとも思ったんですが、
昔じゃないそれ。
いや、だいぶ昔、その歴史の、
まあ、江戸時代とか、川越の方とかはもう本当にうなぎの町ですからね。
あ、川越の方なんだ、もともとは。じゃあ
ですね、川越の方、うな重とかうな丼っていう風に、ああいう密閉してご飯の上に乗せるっていう形を作ったのが川越が確か最初だったはずなんで。
そうなんですね。
あ、そうなんや。
それまではまあ関西とかも普通に皿の上にかば焼きだけ置いて、ご飯は普通に茶碗によそって別添えで食べるっていうスタイルだったらしいんですけど、江戸時代とか。で、その川越あたりでその丼の中とかお重の中に入れてっていう食べ方を し始めたらしいです。
なるほどです。ほうですね。
まあ意外と知られてないけど、まあ勉強していくとなんか自然と頭に入ってくる情報というか。
確かに。
そうなんや。
うなぎの歴史は全然知らなかった。あれはまた別の話しますけど、なんで白焼きと普通のそうタレの焼き方があるんですか。
あ、でも。白焼きっていうのは、あれって、大体日本酒を振りかけて、ふふわっとして焼くんですけど、白焼きは、まあ、塩とかわさびとかだし醤油で食べて、かば焼きはもう、イメージ通りの甘辛いタレ、甘じょっぱいタレで焼いて、っていう、ただに味の違いだけですね、あれは。
なんか、誰かが急に思いついたみたいな感じなんですかね。
でも、昔は白焼きばっかだったらしいですよね。
あ、白焼きが先なんだ、じゃ
あ。ああ、そうなんや。へぇ、
だそれぐらいですね。あとはまあ、一部の店では刺身で出したりもするしますけど。
生？うなぎの？
生？
うん。うなぎの血って栄養価が高すぎて、人間が取り込んじゃうとちょっと腹を下しちゃったりするんですよ。だから、もう、一匹につき30分とか水で洗って完璧に、もう、0.001 も残らない、血が残らないように完全真っ白になるまで洗い上げてからスライスして刺身にするんですけど。
へぇー。うなぎの刺身。
めちゃくちゃ手間かかるからやりたくない。
え、出してんの？店で。
うちは出してないです。もうそんなんやったら店回んないです。
そうやな。
30分も洗い続けたらね。
でも本当に地獄のように洗いますよ、あれ。永久に、さばいたうなぎの身を水の中でバッシャンバッシャンやってますから。
手でなんかしないといけないんですか、それ。
そう、揉み込まないといけないんで。
じゃあ、それはちょっときついですね。
そう、身がしっかりしてるから崩れないんですよ。手で揉んだりしても。
10分か。
10分はきついですね。
ずっと本当に流水で、さらし水でずっと血を流し続けて、手で揉んで、で、まあ、手で揉むことによって皮と身の間にあるゼラチン質の油が柔らかくなって、刺身でも食べやすくなるとかっていう理由も別にあるんですけど。
一回食べてみたいって思いますよね、職人さんは。嫌でも。
お店紹介するか、もしくはイベントとかで俺さばきますか。
マジ
さばいてほしい。でもすごいコストがすごいかかりそうですね。
まあ、コストだけや
ね。うなぎを仕入れるとなんか生きてるうなぎ。
これ
でも一回やりたいですね。うなぎの解体ショー的な、解体ショー、生うなぎさばきショーみたいな。
イベントやりてえな。
楽しそう。
いやでもイベントやったらね、そんな数やらんでいいからさ。
まあまあまあまあ。目の
前でさばいて。
マジで。
すごい。
でめちゃめちゃ煙出るからな、焼いたりするとしたら、もし。
でも、さあ大丈夫ですよ。
いや、でも、うなぎの煙って相当出るで。
焼肉屋よりも油出ますから、
あの煙は。ダメかな。
やばくね、それは。
どうなんだろう。
屋外じゃないと無理かもな。
じゃあ、屋外でイベントします？いや、外ステージ
の。めちゃめちゃやる気じゃん。
やる気ありますよ。食べ物に対しては、すごくやる気ある。
なるほど。
マジでやりたいなぁ。うなぎ。食いたい。
うなぎの刺身って食べてみたいですもん、だって。
まあでも、ほんと出してる店は一部ですね。まあそういういろんな理由があるんで。
なるほどね。まあ手間を。ね、惜しまずっていうなら、ちょっとお高めなお店なんだなっていう想像ですよね。
いやもう、例えば豊島区にカブトっていうお店があるんですけど、高級店で、コース2万スタートみたいなお店で。
マジで。
そういうとこで出たりするぐらい。
そのさ、2万のうなぎのコースって何があんの？普通。
柳川鍋とか刺身とか串物全種、肝焼きだとか兜焼きだとかヒレ焼きだとか。
何焼きって。
ヒレ。
ヒゲ？
ヒレ。
ヒレ。
ヒレ。ヒレ
ですね。
ヒレ？
ヒレでも食べたことない。
うなぎのヒレをピーって細く取れるんですけど、紐みたいになるんですけど、それとニラを交互に巻いてタレで焼くんです。
へ
いや。かば焼きだけじゃないんだね。
へぇー。ニラバみたいな感じですね。ニラバのね、ニラバ。
あとまあ、うなぎって捨てる場所がないって言うんで、頭も使える、骨も使える、皮も使える、もちろん身も食べれる。
骨、食べるっていうのは聞いてこれ、炙って食うんやろ、あれ。
ああ、骨は普通に揚げて、油で揚げて骨せんべいとして出してる
んで。そうやな、あれ。
食べたくなってきました。
そしたらまあまあうちいらっしゃください。
行きます。
マジで行く。軽率に行くよ。
軽率にコース頼んじゃっていいのか。
料金払
う。めんどくさいコース。めんど
くさいコースを。
いや
ー。広いよ。やってないことを頼む。
何やかんでも上野さん10分ぐらいオーバーしてもう喋ってるから。
本当だ。
めっちゃ話してる
よ。うなぎの話楽しいですね。
いやいや、そう、いや面白い、面白い。
すごい身になりました。
そんな感じで大幅にちょっと時間過ぎちゃったね。この辺りで切らないとなんですよ、はい、収録の時間が減らなくなっちゃうんでね、 ありがとうございます。いろいろと。
ま、
ちょっとまたでもこれ出てもらいたいね。
またちょっと
間に合う話。まだまだこれ、はい、うなぎの話だけでもありそうなんで。またよろしくお願いします。
その時はぜひお呼びください。
はい。
はい。
ということで、パンダ企画でした。
楽電波少女ミヨンでした。
はい。で、今日のゲストです。
はい、上野でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
おやすみなさい。
おやすみなさい。